酒カタライズ。皆様はじめまして、パーソナリティの酒カタリストあゆここと山口あゆこと申します。本日は第1回収録ということで、とてもワクワクドキドキしておりますが、30分というお時間どうぞよろしくお願いいたします。タイトル名にカタライズ、パーソナリティ名に酒カタリストあゆこと名乗っておりますのは、カタリストという言葉は英語で化学反応の触媒、カタライズには触媒を務めるという意味があるんですね。お酒が取り持つ縁の中で、人と人との思いが化学反応を起こす、そんなささやかだけど素敵なきっかけをご提供できるような、そんな番組にしたいです。もちろんカタリスト、カタライズという単語に語る、語らいという日本語の意味はかけてありますので、そんな人との語らいを醸す素敵な時間にしていきたいと思います。この番組は日本酒を醸す酒蔵の方、飲食の方、観光業に携わる方など、広く日本酒、発酵、そして観光業に関わりのある方のお話を伺い、楽しい語らいを醸し出すことで、皆様の活動を応援し、酒カタリストの私が良い出会いとご縁の触媒となることを目指した30分間となっています。よろしくお付き合いください。本日は新番組の枠をいただいた初回ということで、自己紹介、番組紹介スペシャルとしてゲストに夢の種大阪放送局 PA のかえりさんこと石投恵里さんをお迎えしお届けしたいと思います。よろしくお願いします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお届けいたします。では本日のゲストをお呼びいたします。夢の種大阪放送局 PA の石投恵里さんです。どうぞ。
はい、大阪スタジオ PA の石投恵里です。あゆこさん、デビュー収録おめでとうございます。
ありがとうございます。緊張してます。
緊張してますもうね、そう、ドキドキワクワクしますっていうのをね、最初のところでもね、思ってらっしゃったかなっていうふうに思うんですけれども、いや多分この緊張ってもう初回しか味わえないかなと思うので、はい、これを味わって味わって味わい尽くして書いていただけたと思っておりますので、ねえ、ちょっと楽しくちょっと喋っていきましょう。はい、はい、ということでね、この番組ですね、通常はそんなあゆこさんがね、進行していく番組となるんですけれども、きっとこれ聞いてくださっている皆様、そんなあゆこさんどんな方だっていうのをね、すごく疑問に思ってらっしゃるんじゃないかなと思いますので、今日はですね、私がゲストインタビューアーとしまして、そんなあゆこさんについていろいろこう聞いていく回にしていきたいと思っておりますので、皆様お付き合いいただけたらなと思っております。ではでは、一度ジングルを挟みまして、早速本編入っていきたいと思います。はい、では早速本編入っていくんですけれども、あゆこさん、改めて自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、山口あゆこと申します。はい、全国英語通訳案内士という感じにするとなんか大層な感じに聞こえてしまうんですけども、しかそういう資格を持っております。要は旅のプロ、 あの外国人の方をいろんなところにご案内するプロということなんですけども、うんうん、実はちょっと私変わっておりまして、ちょっと日本酒好きすぎちゃって、
はい、
で日本酒のこの愛情をとにかく伝えられないだろうかということで、うんうん、日本酒関係の勉強を通訳案内の仕事をする傍らで少しずつ積み重ねていったんですけども、うんうん、それでいろんなことを積み重ねていった結果、あのロンドンにありますワイン・スピリッツ教育館の WSET というワイン・スピリッツ・エデュケーショナル・トラストというところがあるんですけども、
はい、
そこの日本酒資格をあの取りまして、であのエデュケーターという資格を取りまして、レベル1という初心者向け資格とレベル3というプロ向けの資格の講師を務めております。そういったことをしております。
なるほど。もうね、今聞いてうーっと思ったのが、英語の発音がいいと思って、
恥ずかしい限り
ドキドキするわと思って、ね、いやもう私英語というものがとてもとても苦手意識がありまして、いやでも日本人の人って、ええ、まあ、なかなか英語はその周りに外国の方がいらっしゃったら、うんうんうんうん、なんかその人と喋るのに英語っていうもの抵抗なくなってくるかもなんですけど、割と苦手な人多いイメージあるんですけど、
そうかもしれないです ね、うん、
これ英語、まあ、英語のその英語案内士、まあ、旅のプロっていうことで、その外国の方をこう案内するのはもちろん英語でされてるってことかと思うんですけれども、これはもともとなんだ、そういう英語にちっちゃい頃からなんか触れる機会とかがあったんですか？
あ、まあ、ちょっとロンドンに住んでたことはあるんですけども、でも、まあ、あとはもうほとんど独学 で、あの友達もなんとなくあの周りに外国の人がいたので、その中でまあ楽しく喋ったり飲んだりしているうちに、なんとなくあとまあ海外に旅行に行った時などに、まあ、あのそういうことをしているうちに、あ、まあ、これ資格として取ったらいいかなと思って、うんうん、で日本のこと好きやしなと思って、うんうん、でその資格の勉強をして資格を取って、それを仕事にすることになったっていうような経緯です。
なるほど。え、じゃああれですかね、もともとなんか英語を学びたくて学生の頃にそういう勉強されてたとかではない？
全然違うんです。
違うんだ、
はい、違うんです。あの英語は好きだったんですけどね、英語は好きだったんですけど、全然そんなことと関係ないあの仕事をしておりましたが、あのいろんなきっかけがあって、実は日本語教師をしてまして、日本語の先生をしてたんですね。で、まあ、英語をあの活かして、まあ、日本語の先生をしてたんですけど、それで学生さんっていうか、その学生さんたちをいろんなところに連れていくのに、今はその資格の独占っていうのはないんですけども、うんうんうん、あのこの通訳案内士っていう資格がないと、お金をいただいてそれをすることはできないよって言われたんですね、
うんうん、
でそれでああのなんていうかな、その仕事をしたいなと思ったので、資格を取ってその仕事をしようと思ったっていうのがきっかけでして。
なるほどなるほど。あ、じゃあなんか逆って言ったらおかしいですけど、もともとは日本語を教えてらっしゃった。
そうですそうです。
でもまああれですよね、日本語を教えるにも海外の方に教えるってなったら、まあ英語は必要な仕事。
実はそうとも限らないんですけど、日本語で教えるっていう方法もあるんですよ。全部もう本当に初級から日本語で、日本語教師の学校にも通ったので、その方法を学んだんですけど、まあでも結局その本当に分からなかったら英語で説明してあげた方が親切ってこともあるので、でそういうようなことをしてたんですけど。
え、じゃあその仕事に、まあ日本語の先生になったっていうのは、何のきっかけでなったのかっていうのもちょっと気になるんですけど
そうですよね、実は私子供がいるんですけども、
はい、
子供が生まれる前に、そういう国際貢献の関係の NGO でちょっと、お手伝いをしてたんですね。それでなんかゆくゆくはなんかそういうところに行きたいと思っていたところに妊娠してしまって、で妊娠して つわりがひどい時に、うんうん、バングラデシュ行きの話があったんですけど、
はい、
それはさすがにちょっと無理だろうということで、はあ、で、まあ、出産に妊娠出産に専念する形で、うんうん、でもやっぱりもうなんかその子供を育てながらでもやりたかったんですね。でやりたかったので何ができるだろうって考えた時に、うんうんうん、あ、じゃあ子育てしながらだったら学校も行けるんじゃないかってことで日本語教師の学校に通ったんです。でそれでそのお仕事をしていたというような感じです。
なるほど。じゃあもともとは本当に出産前はそういう仕事じゃなかったっていう。
そうですそうですそうです、はい、
じゃあ本当にその出産の時にそういう話があってでからのちょっと子育てしながら勉強しながらの子育てがちょっと落ち着いてというかちょっと仕事ができるようになったタイミングでじゃあ日本語の先生をやるっていうところからっていう
そんな感じですね、はい、
あーなるほどね。いやなんかこういう海外の方と触れ合う仕事の方ってもうやっぱりもう絶対そういう仕事をしたいって言ってなんか大学とかでもそれこそ外国語大学とかそういうところに行かれてでそういう仕事についてみたいな話が結構一般的なんかなって私の中では
そういう方ももちろんいらっしゃいます。はい、
なるほど。じゃあそういう人じゃなくてもこういう仕事を志せばできるっていう
人と喋ったり旅が好きだったり、うんうん、そういった素質があればどんな方でも。でもう一つ言っちゃうと、うんうん、本当に人と人とのコミュニケーションは言葉じゃないんですよね。
へ、
本当に言葉よりも、うんうん、なんか何を伝えたいかっていうことがはっきりある方の方が、
は
い
は
い、意思がっていうか気持ちが通じるっていうのを何回も経験していて、で結構プロフェッショナルな、なんていうか専門分野の通訳っていうのをした時にね、
うんうん、
でそうするとその例えばアメリカの方とか、うんうん、オーストラリアの方もプロじゃないですか、
はい、
プロで日本人のプロの人両方ともその言葉が喋れない、うんうん、でその2人でこうやってもう、うんうん、簡単なことは通訳しないと通じないんですけど、うんうん、そのずっと皆さんがその人生をかけてやってらっしゃることになると言葉がいらない瞬間があるんです、
う
んうん、全然なんか同じ図面を見例えば図面を見て、うんうんうん、これはこうだろって言ったら、うんうん、訳さなくてもいや違うそれはこうでとかって手でこうこうこうみたいなそういうふうに通じるところがあって、だから本当本当のところでは実は言葉っていや大事ですけど、
うん、
そんなにものすごく大事じゃなくて要はハートとか気持ちとか心なんだなと思います。
いやそういう現場で仕事してらっしゃる方がそういうんだったらそうなんだろうなっていうのがうんうんうん、うん、いやでも本当にあでも私もそういう経験ありますね。なんか言葉は通じないんですよ海外の人だけど、でもなんか雰囲気的にはいい感じみたいなことが結構ありますね。
でそれに役に立つのが日本酒っていうかお酒なんですよ。お酒出たでしょ。でなんか本当にそこで例えば飲み屋さんとかでも結構フレンドリーになってるじゃないですか、
うんうん、そうですね。で
そこでやっぱりその方が言葉の壁を越えて話が通じやすくなる。
これ今お酒っていうのが出たんですけどこれ先ほどこうなんかそういう仕事をしていく中で私日本酒が好きでていきなり日本酒が出てきて
そうですよね
これ日本酒好きになったタイミングとかどんなきっかけで日本酒好きになったのかもすごい気になって。
そうですよね。これは学生時代に旅が好きだった。まず旅が好きだった。で旅が好きだったんですけどそのなんていうんですかね旅をするサークルに入っていたっていうこともあるし、うんうんうん、あと学校の時のその仲間も旅好きが多かったんですよ、うんうん、でこの人たちが例えばその夏休みになったら好きなところに旅に行くわけです、
うんうんうん、
そしたら必ず何か一本お酒を持って帰ってこようと、
はあはあ、
その地域のお酒を持って帰ってはいはい、はい、で日本国内だ、まず最初お金ないですからね、日本国内なので、うんうん、焼酎とか日本酒じゃないですか、
うんうん、
でそれでその各地の地酒も聞いたことがないようなもう本当にジャケ買いしてきたような例えば美少年っていうのがあったりねで美少年ってなんかひたすらそそられるやんとかっていう、ね、そういう話をしながらみんなで飲むのがすごく楽しかったし、
うんうん、
また美味しかったんですよね。日本酒美味しいやんとかって思ってでそれがだんだん海外に行くようになって、
うんうん、
例えば海外のワイナリーとか海外のビールの、うんうん、なんていうかなブルワリーっていうのかなブルワリーに行ったり、うんうん、あと蒸留所に行ったりとかして、
うんうん、
飲んでもと 飲むようになって帰ってきてとか経験談とか話すように、うんうん、だんだんなってくるわけですよ、
はいはい、
でそうしたらやっぱりそれすごく楽しいんですよね。でまあ、それのきっかけじゃないんですけども通訳案内士の資格を取って、
うん、
でもやっぱり通訳案内士の資格もなんていうか自分の得意分野を持ってた方がいいんですよ、うん、お仕事いただくフリーランスだから。でなんか専門分野欲しいな、なんやろうなと思った時に、うんうん、私に日本酒ってかお酒好きやんとか思って、うん、でその時にあ日本やったら日本酒やなと思って、うんうん、日本酒を勉強しようと思ったっていうのがきっかけです。
なるほどね。でもやっぱり好きじゃないとね、なかなか極められないですもんね。なるほどね。いやでもやっとつながりました。なんかさっきいきなり酒が出てきたから
そうなんです、
どこから出てきたのと思った
んです。どこやろうと思いますよね。そうなんです。
でもルーツがちょっと分かりました。なるほど、そこからこう極めてっていうところで、
うんうんうん、
これまたちょっと聞いてて気になったのが、これロンドンの日本酒の資格ってなんか言ってましたよね。
なんかおかしいなと思って、なんかバグってないって感じですよね。
日本酒はだって日本酒のものですもんね。でもロンドンにそういう資格はあるんですね。
ですね、もともとね、ワインの教育機関が、
はいはい、
ロンドンっていうのはすごくワインの取引が盛んなところで、うんうん、でワインを例えばその買い付けるにあたっても、うんうん、やっぱりその目利きっていうか、はいはいはい、どれが美味しいワインでどんな風にな作りになっていて、うんうん、これ大体いくらぐらいで、
うんうん、
買ったら売れるやろうかとか、うんうん、コスパはどうやろうかとかっていうことをできるネゴシエーターさんっていう人が、うんうん、いるんですよね、
うんうん、
でその方たちのための教育機関があるんですよ、
うんうん、
だからもともとワインしかやってなかったんですけど、
うん、
でそこに日本酒の資格を作りましょうよって言って働きかけはった日本人女性の方がいらっしゃって、
はいはい、
でそれで2014年かな、2014年にロンドンで日本酒のそのワインの教育機関の中に日本酒のプログラムができました。でそこから、2017年になって、
はい、
東京でそのに日本酒教育のクラスを開こうっていう話があったん で、
うんうん、
でたまたまそれを聞きつけて、
はい、
習いに行こうと思って。
なるほどね。
ということ で、 そこでずっと習っていたので、そこのエデュケーターの資格をいただいたので、その教育機関の授業を持たせていただいてるって感じ、
ね、先生をしてるっておっしゃってましたもんね。
先生、まあね、先生っていうか、まあ、酒好きです。
酒好きです。いや、いい言葉だと思います。酒好きですってこうね。いやあ、でも面白いですね。なんかちょっと逆輸入的な感じでね。
そうです、そうです、そうです、う
ん、なるほど、なるほど。いや、ちょっとなかなか面白い話がいっぱい聞けますね、あゆこさんから。ねえ、そしてね、そんなあゆこさん、これまたこういう経歴をたどってきた中でどうやって夢の種にたどり着いたのかっていうのもちょっと気になったんですけれども、は
い、これも面白い話で、うんうん、
はい、
やっぱり日本酒を教えてる限りはやっぱりその日本酒の作り方のやっぱりちょっと、うんうん、なんていうかちゃんと知らんといかんやろうと思って、
うんうん、
麹を作る、ね、ワークショップっていうのがあったんですよ、はいはい、京都で、
はい、
種麹屋さんっていう麹菌を売っているところが、うんうん、の方がやってる、
はい、
そういうところに行って、うんうん、たまたまお隣に座ったのが、
うんうん、
名古屋で夢の種パーソナリティをされている、うん、ご卒業されたのかな、吉田咲子さんなんです、
うんうんうん、
でその方に夢の種ってあるんだよって教わって、
うんうん、
何それって言って、でもその時はあんまりなんかその自分でこんなん喋られへんわって思ってたんですけど、
うんうん、
でもそのコロナ禍になって、
うんうん、
ちょっと英語でポッドキャストで喋るっていうのにちょっとゲストで出てくれないって言われたんですよ、
うんうんうん、
でそれでもうすっごい緊張したんですけど、でもそれも30分ぐらいで、
うんうん、
質問してもらって答えるみたいので、うんうん、あ、面白いなと思って、
うんうん、
そのコロナ禍でもなかなか飲みに行けないけど、こういう形やったら日本酒の方たちとか飲食の方たちを応援することができるんだったら、それって素晴らしいことじゃないかと思って参加させていただきました。
なるほどね。いや、本当にそう思うとコロナになってから居酒屋さんとか閉まってったりっていうのもありますし、
そうそう、うんうん、
本当に飲みに行く場所がないっていうのもありますし、それこそ旅館もそんなになんかにぎわってるとかでもないし、観光の方も観光でなんかお酒を、うん、地酒を作ってるみたいなとこもありますしね、
うんうんうん、
ね、本当にいろんなところが打撃を食らってるかなと思うんですけれども、うんね、ポッドキャストとかこういうラジオとかであればいろいろ撮れる方法ってありますもんね、うんうんうん、いやいいですね、なかなかのタイミングで、
うん、本当にありがたいことで、これもご縁ですね、本当にね、
いいご縁でこう夢の種にたどり着いてということでね、はい、今やることになったと、はい、でまあ説明会とか受けてもうやるぞってなって、はい、っていう形ですかね。
そうですね、はい、
なるほどね。でデビュー収録を今迎えているという形なんですけれども、はいはいね、ここまではあゆこさんのこう経歴についていろいろ聞いてきたんですけれども、はいはい、でここからはちょっと番組についても聞いていきたいんですけれども、はいはい、これね先ほど酒カタライズっていうのはね、うん、ちょっと発音が怪しいかもですけれども、ね、めっちゃ説明をしていただいたんですけれども、うんうん、いやこれどんな感じの番組になっていくんでしょうかね。
あ、はい、やっぱりあの人との人の出会いを、うんうん、あのなんか演出っていうとちょっとなんか演出家みたいになっちゃうんですけど、うんうん、じゃなくって私は人と人との出会いの触媒になりたいっていう、うんうん、そういう思いがあるの でそれでの化学反応みたいなものを導き出したいっていう思いがあって、うんうん、なのであのゲストをお呼びしてでその方のいろんな背景とか日本酒に対する思いみたいなものを、うんうん、あの聞き出してで語らうことであのその方との新しい出会いをフィーチャーしていけるようなそういったことをしたいっていうのと、うんうん、あとやっぱりそのコーナーとして、はい、あのおすすめ日本酒をあのちょっと推しの日本酒を
推しの日本酒を
あのフィーチャーしてでその地域だとか、うんうん、酒蔵さんだとかあと味わいに注目して、うんうん、こんなあておいしいよとか、うんうん、あとこの地域に行ったらこんなん食べてみてとか、うんうん、そんなことをお伝えできるようなコーナーを設けられたらなと思っています。
なるほど、こう人と人とつなぐような触媒きっかけみたいなになるような番組にするということと、はい、あと酒の紹介をすると、
はい、
いやいいですねお酒の紹介って面白そうな、なんか私そんなにお酒飲まないんですよね、うんうんうん、日本酒も、うんうんうん、そんなに味が違うものですか。
はい違います、もうめちゃめちゃ違います。それもあのなんて言うんですかね、お蔵さんに行って、うんうん、で試飲させてもらうじゃないですか、で、はい、気に入ったと思って、うんうん、帰ってきて、うんうん、あの可愛い日本酒の瓶を連れて帰ってきて、うんうん、飲むと、うん、その人と喋ってるみたいな気になるんですよ、その作り手さんと。そういう風にその個性が見えるので、はあ、そのなんていうかな、そのあのこんな日本酒があってこんな作り方をしててねとか家族とか友達とかシェアするのが楽しい、うんうんうん、で味わいも全然違うし
面白い、なんか
面白いですよ
なんかあれですね、なんかこう味わってその味をあこういう味だなっていうのがなんか楽しいっていうのは分かるんですけど、うんうん、それを周りの人と語らうっていうのはなんかなかったなっていう、
あそうそう、あの本当にだから作り手が見えるもんなんですよ。なのでそれをお伝えしたい、もう本当にだからそれがその日本酒を一人連れてくることによって話が広がる、うんうんっていう楽しみを皆さんに感じていただきたいなと思って。
なるほどね。いやでも私本当に言ったらあれですけど、あんまりお酒飲まないから本当あんまり興味がないんですけど、うんうん、今聞いててめっちゃ面白いなと思ってしまいました。はあ、なるほどね。じゃあ本当に作り手さんによってその思いとかはさまざま、
さまざまですね、はい、
その思いがいろいろ聞ける、
そう笑顔が見える気がします。
はあ、笑顔めっちゃなんか酒となんか笑顔って私の中でリンクしないからなんかすっごい今ワードが出てきたなと思ってしまったいやなんかちょっとでも本当にお酒って言ったら本当に夜飲むものとか酒好きみたいな、ちょっと私酒そんなに好きじゃないから、いやいいよってなりそうなところだけれども、なんかちょっとこの番組ライトに聞けそうな感じがしますね。
そうだといいですね、なんかそうなってほしいなと思ってます。
なるほど、いやいや、じゃあこの番組どういう方に聞いてほしいとかそういうのはあったりするんですか。
やっぱりあのものづくりなんですよね。なので一杯の日本酒の裏にはそれを支える酒蔵さんだったり、それを売ってる あの酒屋さんだったり、あとはそれをいいなと思って仕入れてきて売ってる居酒屋の方だったり、いろんな方がいらっしゃる。もちろん酒器の方もいらっしゃるし、だ一杯の日本酒ってただそこにあるわけじゃなくって、その周りにすごいたくさんの方たちがその日本酒を支えているので、その一杯の日本酒を飲むことによって味わいとかね、その例えば飲まれない方でもそのストーリーって面白いじゃないですか。
面白いです。
あと地域って面白いじゃないですか。
面白い。
あと日本人の主食お米なんで、そこの農業にも関わってくるんで。そうなんですよ。であと料理にも関わってくるんで、なのでそれをまずまあ飲んでみようよ、まあ、例えばその、ね、あんまり好きじゃない、あんまり興味ないっていう人でも飲んでみようよ、でその飲んでみた先に多分そこの場所を訪れたいな、いや作ってる人に会いたいなとかっていう、その日本酒を味わう旅をしようよ、で次に日本酒こんなに美味しいんだから伝えようよ、あの外国、例えば外国の人に伝えようよ、あの日本人の人に伝えようよっていうような、そういうそのなんていうかな、その日本酒と一緒に旅をするようなそういったことができるんだよっていうのがメッセージとして伝えられたらいいなと思います。
なるほど。じゃあもう本当に日本にいるお酒が飲める世代、まあお酒飲めない世代でもそれだったら楽しめそうな感じだから、じゃあもう本当に老若男女問わず聞いてほしいっていう、
そうですね、はい、旅好きなら、皆さん旅結構好きだと思うんですけど、旅好きなら楽しめるような、あと人が好きなら楽しめるような、そんな番組にできたらなと思います。
いやもう私この今話聞いてるだけで、いやちょっと飲んでみたいなってなりましたもん。
よかったです。
いやまたちょっと飲みやすいやつを教えてもらって、ちょっとそのストーリーとか教えてもらいたいなとちょっと思ってしまいました。ありがとうございます、ね、そんなことを言っていただ結構ええ感じのお時間になってまいりましたので、はい、一旦ジングル入れて、エンディングいきたいと思います。はい、ではではエンディングでございます。あゆこさん今日喋ってみていかがでございましたでしょうか。
なんか最初ちょっと緊張しててどうしようみたいな、声出なかったどうしようとかって思ったんですけどなんかあのエリさんのおかげですごくなんかちょっとリラックスして喋れたので本当にありがとうございます。
いやありがとうございます。で、ね、最初ちょっと緊張してらっしゃったのかなってちょっと思ってたんですけど、
めっちゃしてました、
ね、あのお酒の話になった途端にあのスイッチが入ったかのようにめっちゃ喋るな、楽しそうだなと思ったので、はい、いやいやちょっと楽しく喋っていただけたのであればよかったなと思います、はい、
楽しかったです。
よかった、はい、ではでは最後よかったリスナーさんやメッセージあったらお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、これから、月1回かな、あのメッセージを、メッセージというかあの番組をお届けするわけですけど、ぜひその番組を聞いて日本酒が好きになって日本酒と一緒に旅ができるようなそんな番組にしていきたいと思っていますのでよろしくお願いいたします。
ありがとうございます、ね、日本酒から始まる旅っていうなかなかねいいワードがあって、笑顔っていうワードがあって、なんかいろんなワードがたくさん出てきて、ちょっと次回以降もめちゃめちゃ楽しみなラジオになるかなと思いますので、ね、ぜひこのラジオ今日聞いていただいて、あちょっとこのラジオ面白そうだなと思われる方はぜひお酒好きな方にも伝えていただきたいですし、あこの話旅好きなあの人に伝えてあげたいなと思われる方いたらぜひぜひ広めていってもらえると嬉しいなと思っております、ね、次回以降はあゆこさんがたくさんたくさん日本酒のお話、ゲストさんのお話を進行していってくださるかと思いますので、皆様楽しみにしていていただけたらなと思います。はい、というわけでね、今日はゲストインタビューは大阪スタジオ PA の石投げエリト、パーソナリティは
酒カタリストあゆこでした。
はい、2人でお送りさせていただきました。あゆこさん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。光 進めばいい。